こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。フリージング離乳食5ヶ月何々1冊半1週間分作り置きは、管理栄養士川口由美子の監修による離乳食作りを冷凍保存によって計画的に進めるための実用書である。対象は離乳開始期の後何々6ヶ月頃から幼児食へ移行する1歳半頃まで離乳食の進め方、栄養バランス、調理と衛生を含むフリージングの基礎を示した上で、月齢発達段階別にレシピと献立の組み立て方を扱う。特徴は単品レシピを並べるだけでなく、1週間分のメニューと冷凍ストックを対応させ、準備から食べさせる段階までの判断を減らそうとしている点にある。小児栄養学の研究経験とベビーフード開発経験を持つ監修者の知見を背景に、栄養面、安全性、家庭で継続できる手間のバランスを重視する構成となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、1週間分の作り置きで献立決めと日々の調理を切り分ける本書の中心的な提案は、離乳食を毎食その場で一から作る仕事ではなく、下ごしらえと提供を分けて管理する仕事として捉えることにある。週単位で食材を準備し、加熱、潰す、刻むなどを月齢に応じた形にして冷凍しておけば、食事時には必要な分を組み合わせて温めるという流れになる。これは調理時間を短縮するだけでなく、今日は何をどのくらい出すかという反復的な判断を減らす方法でもある。離乳食器は量が少ない一方、食材の硬さ、形状、初めて試す食材への配慮など考慮事項が多い。本書は1週間分のメニューとフリージング材料を結びつけることで、その複雑さを見通しやすくしている。レビューでも、週ごとの材料冷凍方法、献立を参照して進められる点が実践的だと評価されている。ただし、冷凍ストックは万能ではなく、赤ちゃんの食欲、体調、食べられる形状に応じて量や組み合わせを調整する前提で用いるべきである。計画を固定的な規則ではなく、家庭の負担を減らす土台として扱うことが本書の活用を左右する。次に、4つの発達段階に合わせて食感、形状、食べ方を段階的に変えるレシピ編は、ごっくん期5に6ヶ月頃、かみかみ期9に11ヶ月頃、パクパク期1歳何々1歳6ヶ月頃に分けられている。この区分の重要性は、月齢だけで食材を増やすのではなく、赤ちゃんの口の動きや食べる力に合わせて料理の滑らかさ、大きさ、硬さを変える視点を得られることにある。初期には滑らかにすりつぶしたペースト状から始め、飲み込む練習を支える。発達に伴い、舌で潰せる状態、歯茎で噛める状態へと移り、やがて手づかみや自分で食べる経験も視野に入ってくる。本書は同じ冷凍という技法を扱いながらも、全年齢に同一のストックを当てはめるのではなく、期ごとの食べ方に応じたレシピへ展開している点に意義がある。とりわけ初めて離乳食に取り組む家庭では、次の段階へ進む際に何を変えるべきかが不安になりやすい。食材の種類だけでなく、調理形態の移行を献立の中で示す本書は、その判断を補助する。ただし、実際の進行には個人差があるため、月齢表記を絶対的な基準とはせず、食べる様子を観察しながら用いる必要がある。さらに、栄養バランスを一食の完全性ではなく、継続的な献立運用で考える。本書は離乳食の進め方と並んで、栄養バランスの考え方を基礎編に置いている。これは冷凍作り置きが単なる時短術ではなく、主食野菜や果物、タンパク質源を組み合わせる食事設計と結びつくべきことを示す構成である。離乳初期は母乳またはミルクが栄養の中心であり、離乳食は食べることや食材に慣れる意味合いが大きい。その後、回数や量が増えるにつれ、食材の幅、食べる量、食事の構成を少しずつ整えていく必要がある。本書の週単位の献立は、この長期的な移行を具体的な買い物とストックに落とし込む役割を果たす。一食だけを見て不足や偏りを過度に恐れるより、数日から1週間の流れで複数の食材を取り入れる方が家庭では運用しやすい。フリージング素材を組み合わせて献立を展開する仕組みも、食材の使い回しによる単調さを避ける助けになる。一方、食物アレルギーが疑われる食材の導入、既往歴、医療上の個別事情は、一般的な献立例だけで判断できない。本書の枠組みを基本にしつつ、初めての食材は体調の良い日に少量から試すなど、自治体や医療専門職の案内も併用する姿勢が重要である。そして、食材別の下ごしらえと冷凍の基本を衛生と再現性のための技術として扱う。フリージング離乳食では、レシピの味以前に食材を月齢に合う状態へ整え、衛生的に保存解凍する技術が欠かせない。本書は基礎編で離乳食調理の基本、フリージングの基本、食材別の下ごしらえとフリージング方法を扱う。ここに実用書としての強みがある。離乳食は少量であるため、食材をその都度調理すると負担が大きい。 しかし、まとめて作る方式では、加熱後に適切に小分けし、冷ましてから冷凍し、使う量だけを取り出せるようにする段取りが重要になる。また野菜、魚、豆腐などは性質や扱いやすい形が同じではないため、食材別の考え方があることで、単一の保存法を機械的に適用する失敗を避けやすい。写真で食材の状態や量を説明する点が読者から評価されているのも、離乳食では言葉だけでは完成形を想像しにくいからだろう。冷凍は安全性を自動的に保証するものではない。清潔な器具を使うこと、保存状態を確認すること、解凍後の扱いに注意することが前提となる。本書はこうした基礎をレシピの前に学べるため、料理経験が多くない保護者にも、作業の再現性を高める入り口を提供している。最後にストックの丸写しと献立展開を両立させ、家庭ごとの運用余地を残す。本書は1週間分のメニューをそのまま参考にできるよう設計されている一方、フリージングストックからの堅実展開例も示す。これは初心者に必要な具体性と継続するために必要な柔軟性の両方に関わる。離乳食作りに慣れない時期は食材の組み合わせ、調理量、月齢に合う形状を毎回自力で決めることが負担になりやすい。そのためまずは献立を丸写しできることに価値がある。他方で赤ちゃんの好み、スーパーで入手できる食材、家庭の生活リズムは一定ではない。ストックを組み替えて使う発想を持てば、献立例を唯一の正解として守るのではなく、購入できる食材や食べ残しの状況に応じて応用しやすくなる。実際に読者レビューには、掲載内容を基礎に別種の食材を足したり、市販ベビーフード等も組み合わせたりして運用している例がある。反面、週のストックだけでは食数が増えた段階で足りないと感じる読者もいる。したがって本社は、すべての食事を完全に自動化する献立表というより、冷凍素材を軸に家庭なりのレパートリーを作るための実践書として読むのが適切である。結論として本書は、離乳食を始めたばかりで進め方に迷う保護者、毎日の献立決めや少量調理の負担を減らしたい家庭、冷凍保存を取り入れつつ栄養と発達段階への配慮を保ちたい人に向く、特に月齢別レシピだけでは何をいつ準備しどう組み合わせるかが見えにくいと感じる読者にとって、1週間単位の材料ストック献立という接続は実用的である。離乳食の基本、調理と保存の手順、小期に分けたレシピを1冊に収めているため、開始期から1歳半頃まで参照し続けやすい点も利点となる。同種のレシピ集との差別化は、冷凍を単純な保存法としてではなく、離乳食の計画と日常運用を支える仕組みとして扱うところにある。写真による量や状態の説明、食材別の下ごしらえ、ストックからの堅実展開は、料理に不慣れな人にも具体的な手順を与える。ただし、掲載献立だけで全食を賄えるとは限らず、食べる量、好み、発達には個人差がある。医療的な配慮が必要な場合は、専門家の助言を優先しながら、本社を迷いを減らす標準的な土台として活用するのが現実的である。ご支援いただける場合は、管理栄養士、川口由美子。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。